聖書を朗読します。旧約聖書詩編139編1節から10節。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。新約聖書ヨハネによる福音書18章12から14節。そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの舅だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。
前にも申しましたが、ヨハネによる福音書はこの18章からイエス・キリストのご生涯の最後の歩み、捕らえられてから十字架につけられるまでの、受難の歩みを語り始めています。でこの18章の初めのところには、主イエスが、まさにユダヤ人の指導者たちによって逮捕された場面が描かれております。これも前に申しましたけれども、ただこうヨハネによる福音書がこうイエス様の受難の歩みを語るときには、他の3つの福音書とは比べまして、明らかに違うと思われる、非常にこう特徴ある語り方がされています。それを一言で言えば、十字架に至るその受難の歩みにおいて、イエス様はその一つ一つの道筋を父なる神の定められたものとして、自ら父に従い、自ら進んで歩もうとしておられる、そういう積極的な姿勢をはっきりと出しているというところに現れています。この逮捕される場面におきましても、弟子には裏切られて、大勢の兵士たちに囲まれて、もう逃れようがない、そういう状況に追い詰められて、もう諦めて、もう仕方がないと運命に身を任せたわけではないのです。反対に捕らえに来た者たちに、自ら私であると何度もご自身を差し出すようにされた。その時そのイエス様の迫力に圧倒されたのか、皆が後ずさりして地面に倒れた、そう言われるくらいでありました。そのように父なる神の御心に対する確かなイエス様のこう意思を持って、明確な意思を持って、この受難の物語が始まっている、それがヨハネによる福音書のこう特徴であります。そしてその場面から、先ほどお読みいただきました、今日の十二節以下のところに、つながってくるわけですが、ご覧になってわかりますように、今日のところはとても短い箇所であります。 短い箇所で切ったと、まあ、いうふうに言うことができます。まあ、しかも話としましては、兵士たちがイエス様を捕らえて、まず、アンナスという人のところへ連行していった。まあ、そのことを記しているだけのところと言えます。まあ、ですから、その意味では、まあ、この箇所にはあまり囚われないで、こだわらないで、もう次の話に移っていってもいいような、まあ、そういうところでありますが、ただ、教会は、この短い御言葉の中にも、私たちを愛し、救おうとされた神の愛の御心を深く読み取って、思い巡らしてきた歴史もあるようであります。私たちも、まあ、その教会の歩みに習いながら、まあ、今日の御言葉に、の前に、とどまって、そこに示された神の御心を思い、まあ、礼拝を捧げたいと思っております。まあそういうことで、まあ今日のところに、今日の箇所に目を向けてまいりますが、まあ注目したいのは十二節です。十二節はこのように語ります。まあそこで一帯の兵士と千人隊長及びユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて叱り、まあそう、まあ、まだ続きますけれども、まあ、そのように言われています。まあ、いよいよ、イエス様が捕らえられて、まあ、縄で縛られてしまう。まあ、それだけのことでありますが、この言葉の中に、私たちを救うための神様のご計画と、それに従って、歩みを進まれたイエス様のその歩みがはっきりと示されております。で、本来イエス様は何らかの罪を犯したわけではありませんから、このような目に遭う必要はないのです。まあ、しかも先ほど触れましたけれども、私であるという言葉でもって人々を圧倒するような力をお持ちなのですから、逃れようと思えば逃れることができた、そういうこともできるのです。しかしイエス様はここで自ら捕らえられ、縛られる立場にご自身の身を置かれたのです。なぜか、それはまさにイエス様が私たちと、この私たちと一つになるため、私たちと一つになってくださるためでありました。聖書の目を持ってみるならば、むしろ私たちの方が罪にとらわれて、罪の縄目に縛られているものに他ならないのです。イエス様だけがその罪の支配から自由な方なのです。ところが今イエス様はご自分のその自由な身を捨てるようにして、私たちと同じ囚われ、縛られた身となられた。そのようにして私たちと一つになられた。そこに神の救いの技の始まりがあるのです。確実に神の御業が行われている印があるのです。そのようにしてイエス様はご自身において私たちを縛っている罪の支配から、この私たちを解き放つ技を始められた。そういうことです。まあ、有名なアウグスティヌスという人が、まあ、教会の歴史の中におりますが、まあ、そのアウグスティヌスが、まあ、この場面でイエス様を捕らえて縄で縛った兵士や下役たちについて、まあ、このようなことを、まあ、思い巡らし語ったそうであります。まあ、この人は、まあ、今主イエスを縛るために主イエスに近づいている。もうこれ以上ないほど近づいている。しかし 主を殺すために近づいたこの人は、実際には主からはるかに遠ざかっている。本来この方によって自分が解き放たれるべき立場にあるのに、この方を自分が縛り上げている。なんと主の御心から彼らは遠ざかってしまっていることか。自分が主イエスを、主イエスによって解き放たれるべき立場にあるのに、この方を縛り上げてしまっている。なんと主から遠ざかってしまっていることか。でもちろんこのことはただ2000年前の乱暴な兵士たちの話だけではありません。この御言葉を聞いている私たち自身がどうなのか問われていると言うべきでありましょう。今イエス様が私たちのために私たちに代わって囚われの身になっておられる、そのイエス様によって私たちに救いが与えられようとしている、その救いの御業がなされようとしている。しかしそうであるのに、私たちにそれが分かっているのかどうか、私たちはそれが分からないのです。今日の箇所はあまり大したメッセージはないみたいですね、そう言ってさっさと次へ読み飛ばしていく。逮捕されたイエス様を素通りしてしまう。なんと主から遠ざかっていることでありましょうか。何気ないようなイエスを捕らえて縛り、逆に言えばイエス様はこうで捕らわれ縛られた、その技の中に込められている御心を私たちはどう受け取ることができるのでありましょうか。しかし先ほどのアウグスティヌスは、そのようにただ嘆いて終わっているわけではないようで、このようにこう続けて思いをこう進めているようであります。もしかすると、この人たちの中に、イエス様を逮捕した人々の中に、後になって、主イエスキリストによって罪から救われた喜びに預かった人がいるかもしれない。ああ、イエス様によって、今自分が罪の縄目から解放された、あの時は分からなかったけれども、あの時は何も分からなかったけれども、今自分はあのイエス、自分が縛ったイエス様によって、その罪の縄目から解放されたのだという恵みの体験を、後になって与えられた人がいたかもしれない。ここからこれだけの福音の光が差し込んでいることを、私たちはやはりまた改めて聞き取りたいと思うんですね。もちろん現実にどうなったかそれは分かりません。イエス様を逮捕に来た人たちの中に、後になって改心した人がいるのかどうか、そのことは私たちは分からない。しかし、アウグスティヌスはそのように言っていることの中に、むしろイエス・キリストの十字架の福音がはっきりと示されているということは確かでありましょう。とんでもない犯罪人として、何とかして抹殺しなければならない犯罪人として、憎しみを持ってイエス様を縛りつけた、その人。そのように、イエス様から最も遠く離れていた人を、イエス様は見捨てるわけでもないし、復讐しようとしているわけでもなく、反対に 十字架を通してご自身の恵みと救いに招いておられるのだ。いつそのことが起こるか、それはもちろんわかりませんけれども、イエス様の御心はそこにある。主の十字架によって私たちの思いを超えた神の恵みがここにある。すでに始まっている。その上で私たちは聖書に向き合うのであるし、神様に祈るのです。毎日の生活の中で私たちはこの十字架の福音に目を留めながら歩んでいくのです。最後にしたいと思いますが、同じヨハネによる福音書の、少し前になりますね、12章の32節の御言葉を見て終わりたいと思います。新約聖書の193ページ、ね、193ページヨハネによる福音書の12章の、32節12章の32節をお読みします。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。この御言葉が語られた前後関係とか、この言葉そのものを今日は詳しく語るゆとりはありません。私が地上から上げられる時というのは、イエス様が十字架につけられる時、そう理解して良い言葉です。イエス様がご自身の十字架を指し示しながら、しかし力強く宣言するように言われるんですね。すべての人を自分のもとへ、私は自分のもとへ引き寄せよう。この人たちは神の恵みには預かれないのだ。こんなにイエス様から遠く離れてしまった人は、こんな罪を犯してしまった人は、もう救いの余地はないのだという人はいないということですね。むしろ、あの十字架においてイエス様ご自身が私たちのどんな罪をも担ってくださった。ご自身が捕らえられ、縛られ縛り付けられることによって、私たちを捕らえていた罪の支配から私たちを解き放ってくださった。そのイエス様が全ての人をご自分のもとへ引き寄せてくださる。最も遠く離れているように思われる人をも、いや、そういう人をこそイエス様は探し求め、ご自分のもとに招いてくださる。そして神の恵みのただ中に引き寄せてくださるというのです。それがヨハネが証しする福音なのです。十字架の福音なのです。繰り返しますけれども、聖書の目を持って、霊の目を持ってみるならば、私たち自身本当に神から離れているもの、神の恵みがわからなくなっているもの、そう言うべきでありましょう。しかし、そういう私たちをご自身のもとに引き寄せるために、主は捕らえられ、十字架の道を歩まれた。私たちはこの方の招きを改めて聞くべきであるし、その招きに応えて、すべてをこの方の手に委ねて、大胆に神の恵みに近づいて行きたいと思います。そこから始まる新しい命の道がある。罪の支配から解かれて、本当に恵みの中を自由に生きる道がある。主の声に聞き従いながら、その道をこそ私たちは、また、謙遜に、しかし大胆に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天 なる神様、今日もあなたが私たちを招いてくださって、あなたの恵みの座に近づくように、その恵みのうちに生きるものとなるように導いてくださったことを感謝いたします。自分自身を顧みるならば、罪に捕らえられ、誠の命も平安も失っているものであります。しかしあなたはそのような私たちを御子キリストにおいて探し求め、私たちと一つとなり、私たちと共に生きてくださること、新しい命で解放してくださったことを感謝をいたします。どうか私たちがいつもその御子キリストに合わされ、あなたの恵みの中を歩むことができるように導いてください。またその恵みを証しする務めを負って、この週の新しい歩みを心を尽くしてなすことができるように顧みてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。